ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま長岡市へ向かう途中、北陸道境 PA 上りで休憩中、今回は新潟の匠に学ぶドライブ、長岡で140年も続く老舗の味噌蔵が長岡の醸造文化を学べる施設としてリニューアルオープンしたということで行ってみたいと思います。醸造文化
いいですね。お味噌汁よく食べますし、大豆も大好きなので、どんなお味噌が食べられるか今日ワクワクしてます。
じゃあ行ってみましょう。やってまいりましたのは関越道長岡北スマートインターからおよそ10分、長岡市吉崎にあります、柳味噌ミュージアムです。お話は桜井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、柳味噌ミュージアムってどういう施設になるんでしょうか。
ここは去年こちらの方を開設しまして、お店とあとミュージアムということで、ちょっとお味噌のちょっとあと発酵とか麹とかそういったものを体験していただける施設をちょっと作りましたので、ご予約をいただければ皆さん来ていただきまして、見学とランチがついたセットになっているプランになっております。
どれぐらいの
3500円から、はい、11時からやっておりますので、はい、そう、納豆は食べてこないでくださいっていうご案内はさせてもらったかと思うんですけど、
はいはい、聞いておりましたよ、はい、発酵だからね。
そうなんです。
菌がダメなんですよね、
はい、こちらですね、はい、ようこそ麹の世界へということで、この麹っていう字ですね、麦という字に米を書く難しい麹っていう字が、うん、よく使われてたりするんですけれども、うちの方は米辺に花という字を書いて麹と読ませていることが使っているんですね。というのがうちはへぎというところで米を使って麹を作るんですけれども、はい、室に入れて出てくるとすごくお米に花が咲いたという雪の結晶みたいな感じですごく綺麗になるんですね。なんでお米に花が咲くということで、米に花の麹を使わせていただいて麹っていう風に読まさせてもらってます。
その方がいい、
はい、うん、柳醸造は明治20年、今から139年前ですねに米 の売り買いをする仕事から始まりました。でそこから麹を作って醤油味噌を作るようになりました。でうちの方で一番の特徴があるのは玄米味噌っていうお味噌なんですけれども、うん、白米で麹を起こすということはどこでもできるというか、誰も皆さんが作っているんですけれども、玄米で麹を作るっていうことがすごく大変だったそうです。でそれを日本で初めて作ったっていうのがうちの会社です。で今も作ってやってます。今日はね、残念ながら夏場なのでお味噌を仕込んでいないんですね。どうせも味噌の仕込みというのは秋から春ぐらいまでがメインになってまして、ちょっと夏場は今はないんですけれども、でここからは工場の矢沢が説明しますのでお願いします。
さあ来た、うん、
でこっちのまず最初の釜なんですけど、この釜でお米をふかして麹っていうものを作ってますね。こうやって麹のカビを生やすことによってお米のでんぷんが分解されて糖に変わっていくんですね。その糖をお味噌の発酵元である酵母菌ですね、それが取り込んでよりエネルギーとして活性化して、その活性化した酵母菌が大豆をより発酵熟成させていい味噌ができるっていう仕組みになってますね。だからお味噌っていうと大豆の方がイメージ強いかもしれないけど、出来とか味を見る上ではこのお米から作る麹っていうのも大事な重要な要素になってますね。でつけたお米をこの箱ごと向こうの奥の部屋が麹室って言われる麹を育てる部屋なんですけど、はい、その中に運んでいってあります。
麹室効くね、うん、
ここに入るために納豆菌を食っちゃいけない。
おお、じゃあじゃあ、いやーここは貴重な、おおすごい。
うち の大きな最大の特徴として、玄米の麹で作った玄米麹っていうのが最大の特徴です。
色が全然違う。
これが普通に玄米で、やり方は一緒なんですけど、こうやって玄米そのままで麹を作るっていう作業を行ってて、玄米の表面に殻がある分なかなか中に食い込みづらくて大変なんですけど、それを先代の方たちが技術を磨いてって、こうして今ここで継承してって、それを使った玄米味噌がうちの大きな特色の一つになってます。
なるほど。別棟に入ってまいりました。別棟
今混んでる途中の味噌ですね。これ大体2ヶ月ぐらい混んだ味噌なんですけど、
2ヶ月でもほぼ味噌ですね。
食べてもいいくらい、
いいくらいな。
もうちょっと寝かした方がいいかな。やっぱり早すぎるとちょっと大豆の青臭さとかが残っちゃうんで、うん、全然
色が違う
違うですけど、全く同じ材料で使った同じ味噌なんですけど、 まあ、これが5月ぐらいかな。だから1ヶ月ぐらいしか違うんですけど、まあ、これぐらい色が
全然違う。
真っ黒
で、今ここにはないんですけど、うちにはあのお味噌、まあ、この後味見もしてもらうんですけど、お味噌3種類作ってまして、まあ一つは越後味噌っていう名前で売ってるんですけど、まあ一般的でオーソドックスな普通の赤味噌、うん、で2つ目がこの玄米で作った玄米味噌で、もう一つがあの白味噌。やっぱり味噌一つに対してもやっぱり味の違いって結構出てきてるので、うん、それを味わってもらうとありがたいですね。はい、
これからじゃあテイスティングですね、はい、お味噌を食べ比べるってことがまずないと思うので、うん、今日うちで作っている3種類のお味噌を食べ比べてもらいたいと思います。
越後味噌、白味噌、玄米味噌っていう順で食べると、より味の違いが分かりやすいかなと。
了解です。
うん、食べ慣れた感じのね。確かに越後味噌は食べ慣れた、うん、でも、まあ、いつも安い味噌汁しか飲んでないんで、もうこれだけうまいっていうのは分かりますね。
で
白ね、白
です。
これはだいぶあの味変わってきますね。
全然違いますね。
食べてすぐじゃん。
全然違いました。なんか丸い感じって言ったらいいでしょうかね。
丸いというか、その角が立たない感じのお味噌になってますね。で最後にこれが玄米、もう食感とかも全然違うし、もう味のコクとかも香りも、
もう触った感じから違いますね。これ優勝だわ。玄米味噌優勝だわ、これは。
あ、そう。
食感もちょっと違うしね、ちょっと粒感残っているのはいいし、やっぱね、複雑な味がするね。
うん、味噌汁とか飲んでも飲み終わった後に麹が残ってちょっと嬉しいんですよね。あ、最後これ書いて飲むのがまた
重かったりね。本当に麹が形としてはっきりしてるんで、その見た目とかも全然いい。
おお、何これ。
じゃこちらがあの柳千年豆腐御膳ということになります。豆腐をあの味噌でじっくりあの漬け込んで煮込んだものになります。であとお漬物、今日はフレッシュザーサイとあの錦糸瓜ですね、青じそ風味で漬けてあります。はい、あとは真ん中ですね、おかず味噌と言われている、はい、としそ味噌と食べる味噌ラー油というのが今日載ってます。はい、はい、あとご飯と味噌汁になります。
漬け込んで煮込んだもの、はい、抹茶茶なんですね。
はい、そうですね。なんか結構食べ応えがあるので、うんうん、食べていただければと思います。はい、
もう死にまくっとるがね、これうまい。みんなうまいわ。
柔らかいのちょっとこう歯応えある。
飲めますよね。
飲めます、飲めます、
見るとわ味噌しょっぱそうだと思うでしょ。全然大丈夫だからね。おー、ちなみにだから体験された方じゃないとこれいただけないんです
ね。はい、そうです、はい、うん、そうです。体験した方にやっぱりあの味噌ミュージアムを見て、味噌の工場を見て、うん、あの匂いを嗅い で、うん、でここへテイスティングをして、そうするとこの御膳がすごくより一層美味しく感じられる。
もうまさにまんまとやられてますからもね。まんまとやられちゃって、もう本当にもう
味噌 の、 あのこういったミュージアムっていうのは新潟県にはないと思いますので、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。うん。